神は実にその一人子をイエス・キリストをお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私は光として世に行きました。私に従う者が誰も闇の中に歩むことがないためです。2008年もこの時クリスマスのイブの夜を迎えることができました。目には見えませんが、私たちの隣に傍らにあなた様はいつも共にいてくださり、またすべてのことを働かせて益としてくださることを信じて感謝いたします。この静かな夜、神様、この杉戸町のこの教会にも私たちを集めてくださり、時間と空間を超えた素晴らしい喜びの知らせを共に味わうことができますから感謝いたします。どうか聖書のことをよく理解することができるように助け導いてください。またこの暗い人生の中にあって消えることのない灯火を神様、私たちもいただき、そして闇の中に、絶望の中にいる方々にその光を届けていくことができる。またこの暗い世の中にあって周りを照らすことのできる光として私たちを用いてくださいますように。小さきしもべが語りますが、どうぞ神様、あなたが助けてくださることを、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日のメッセージの題は、聖なる夜という題を付けさせていただきましたが、ルカの福音書と呼ばれるところから世界で最初のクリスマスに何が起こったのか、そのことをご一緒に味わっていけたらと思っております。1節から3節をもう一度ご覧ください。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクリニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていったと聖書は語ります。私は映画が見るの好きなのでありますけれども、最初のこの導入の部分ですね、その頃というナレーションでこの話が始まるわけです。今から約2000年ほど前の話です。皇帝アウグスト、彼はローマ帝国の皇帝の一人であります。当時ローマ帝国が全世界と表現された、そういう時代であります。ローマに今お住みの塩野さんという方がですね、ローマの歴史を本にしておりますけれども、ローマによる平和、またローマによるこの道路の整備、すべての道はローマに通ずと言われたあの地中海沿岸、あの強大なローマ帝国がイスラエル地方、ユダヤ地方も治めていたその時でありました。住民登録をせよ、ローマ帝国中の全世界のすべての人の住民登録をしなさいというこの勅令、命令が出されたのでありました。何のための住民登録か、おそらく2つの意味があったかと思われます。一つは税金を取り立てるためですね。そしてもう一つはこの徴兵といいましょうか、兵隊に、この用いるためでありましょう。とにかく全てのこのローマ帝国の支配下にある全ての人たちがそれぞれ自分の町に帰って、そこでこの登録をしなさいということが言われたのであります。何年もかかったことだと思われますけれども、大変な騒ぎになったことは間違いないことでありましょう。地中海沿岸の諸国にいろんな形で 仕事のため、あるいは出稼ぎのため、あるいはこの引っ越してですね、生まれ育ったところを遠く離れて住んでいた人たちが多かったかと思います。そのような中でこの二人の人物にこの焦点がクローズアップされていきます。クローズアップクリスマス、4節ご覧ください。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったと、ヨセフという人物にこのスポットライトが当たるわけですね。彼は今ガリラヤの町ナザレに住んでいました。ところが彼の生まれ育ったところ、住民登録をすべき場所ははるか南のユダヤのベツレヘムというところです。別名ダビデの町、あのエルサレムから南に少し10キロほど下ったところにベツレヘム、ベイトレヘム、ユダヤ語であのパンの家という、あんまり知られてないようなそんなところから救い主が誕生するなんてという、ちょっと例えるとど田舎ですね、かなり地方のところに、この住んでいたわけであります。そこに向かって旅をすることになりました。ガリラヤの町ナザレというのはあのガリラヤ湖の、すぐそばの辺ですね。そしてユダヤのベツレヘムというのはこう南の方にずっと140キロぐらいでしょうか、直線距離で、それぐらいこう、南に離れております。しかも彼はパートナーがいたんです。一人旅ではなくて、五節、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであったと。イーナ漬けの妻マリア、これは今日で言うと婚約関係、この人と将来結婚をしますという誓いをして、そしてそのために備えている、そういう二人の間柄であります。しかし不思議な神様の導きの中で、性的な関係を持っていたわけではありませんが、聖霊によって身ごもった、お腹が大きくなった奥さんになる予定の人がそこにいたわけです。身重になっているイーナ漬けの妻マリア、すでに誰が見てもお腹が膨らんでですね、赤ちゃんがいるのねということ、そういう状態ですね。かなりこのもうすぐ赤ちゃんが生まれるというぐらいの時であったようであります。その身重になっているイーナ漬けの妻と一緒に遥か140キロの中旅をする、車ではない、車はありませんからね、家畜がいたでしょう。でもおそらく一人分ぐらいじゃなかったかと思います。おそらくヨセフさんは歩いて、その身重になっているマリアさんを動物の上に乗せてですね、でそして一緒に旅をする。しかし山あり谷あり川あり、大変な旅がありました。やっとの思いでその旅が終わっていきます。その旅については、あの昨年映画化されましたマリアという映画をご覧になるとですね、良いかと思います。今は DVD で発売されております。6節をご覧ください。ところが彼らがそこベツレヘムにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだとあります。ついに月が満ちて、十月十日と言われますが、お母さんのお腹の中で過ごした期間を終えて、いよいよ出産、そこに住民登録のためにベツレヘムにいる間に赤ちゃんが生まれたということでありました。しかしその後に大変不思議な言葉が記されております。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。貝羽桶に寝かせたとあります。おや、貝羽桶、そこにありますけれども、ちょっとチカチカ光っておりますが、上に貝羽桶というのは、こんな形をしていたかどうか、その向こうの貝羽桶はもっと違う形をしていたと思いますが、 馬とかですね、牛が餌を食べるための餌箱であります。つまりそこが家畜の住む場所であったということであります。人間が住む家ではなくて家畜が住む家畜小屋、その会話桶の中に寝かせられた。なぜなら宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとコメントがされております。普通の宿屋、ホテルやそういうところは民宿もなかったんですね。彼らのいる場所がなかった。住民登録のためにたくさんの人がそこに戻ってきていたかもしれませんし、詳しい事情が分かりません。しかしとにかく人が住む場所には居場所がなかったのであります。ここに居場所がない人たちへの福音といいましょうか、そういうものがあるように思います。今年のニュースのいろんなことの中でこの居場所がないというニュースがですね、溢れていたように思います。まずはマリアさんのようにですね、身重になって出産間近になった妊婦さん、いろんな病院に運ばれましたが、垂れ回しにされた後どこにも受け入れられずにということがありました。病院において居場所がない、事故で大怪我をした人もそのようなことがありましたよね。いくつもの病院に救急車が救急で連絡をした、でもそれぞれがこの病院がいっぱいで受け入れることができません、居場所がありませんと言って断られていく。また病院だけではありません。会社において居場所がなくなる人が増えています。学校においてもそうです。家庭においてもそうかもしれません。いろんな人たちが居場所がなくなってそこから追い出されるように、外に路上に溢れ始めているかもしれません。九州の大分の方でもそうでしょうし、東海地方、私の言いました愛知、トヨタ自動車のお膝元の名古屋やトヨタもそのような人が増えつつあるようです。栃木県の方は少し話が、この少し伸びたようなことを今日ニュースで聞きましたけれども、しかしこの東北の方に行きますとかなり深刻な状況も続いているようです。岩手ですとかそのようなところは本当に大変な状況になっているでしょう。沖縄や北海道もですね、あまりニュースに出てこないかもしれませんが、おそらく非常に深刻な、仕事がない、職場がない、働きたくても居場所がない、そういう人が増えているように思います。そのような時に誰がそのような人を心に留めてくれるでしょうか。政治家でしょうか、学者でしょうか、ジャーナリストでしょうか。今年残念な人を一人亡くしました。筑紫哲也さんという方が、肺がんで亡くなられましたけれども、あの方がもし今生きていらっしゃったら、おそらくこんなことをこういう語り口で言うんじゃないかと思うんです。この日本という国にはすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部分において社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。皆さんご存知のようにこれが日本国憲法第25条であります。そういってですね、いろんなところにこの突然解放を言い渡された人のところに行ってですね、その取材をしてですね、どういう気持ちでいるのか、その人の人たちがテレビに出てきたと思うんですよ。しかし憲法9条以上に憲法25条は無視されています。失業者が路上で生活などすることのないように そのためにこの配慮するのが憲法25条でありますが、いわゆる生存権、生きていくための最低限のこのものは国が保障するべきだということでありますが、それが今ほとんど機能していないように思います。堤美香さんという方がいらっしゃいますが、その方はルポー貧困大国アメリカという本を書きました。格差社会、ワーキングプアがいかに戦争と巧みに結びついているのかを暴いた大変良い書物だと思います。アメリカの後追いをしている日本にもその魔の手が伸びているように思います。実はこんなことが書かれてあるんです。もはや徴兵制など必要ないのです。政府は格差を拡大する政策を次々に打ち出すだけでいいのです。経済的に追い詰められた国民は黙っていてもイデオロギーのためではなく生活苦から戦争に行ってくれますから。あるものは兵士として、またあるものは戦争請負会社の派遣社員として、巨大な利益を生み出す戦争ビジネスを支えてくれるのです。大企業は潤い、政府の中核にいる人間たちをその資金力でバックアップする。これは国境を越えた巨大なゲームなのです。イラク戦争もまさにそのようなことがなされたようであります。派遣による戦争と言いましょうか。堤さんはこんなことを言っています。憲法9条が変わる頃には当たり前の暮らしをする生存権25条と引き換えに戦地に行っていると思うんです。9条を守るためにはまず25条、生存権が大切なんだということを訴えていらっしゃいます。少し政治がかかった話をさせていただきましたが、しかしこの世界で最初のクリスマスを見ていくときに、まさに居場所がなくなった人に対しての福音というものが、阻害されているもの、見捨てられていく人たちのために、そこに神様が来てくださった、そこに身を置いてくださったということを覚える、それはとても大切なことだと思います。ブラックゴスペル、黒人霊歌の中にはですね、本当に素晴らしいそのような歌があります。居場所がない阻害された人の立場にいるからこそ、このクリスマスの恵みがひしひしと伝わってくるのであります。誰も私の苦しみなんか知らない、だけどイエス様だけは知っている。 Nobody knows but Jesus but Jesus。 イエス様だけは私のこの苦しみや痛みや涙を全部知っていてくださる。なんと素晴らしい方だろうか。たとえ会社の上司があなたのことを理解してくれなかったとしても、家族でさえもあなたを理解してくださらなかったとしても、恋人でさえもあなたを迫害して捨てたとしても、この方はあなたのそばにいつもいてくださる方です。続く聖書の箇所を見ていきますと、もう一組阻害された、いや無視された人々が登場していきます。8節9節をご覧ください。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。見使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけるでしょう。これがあなた方のための印ですよ。するとたちましその見つかりと一緒に天の多くの軍勢が、これも見つかりだと思われますが、現れて神を賛美しています。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。野宿で夜晩をしている羊飼いたちに最初にこの喜びの知らせは届けられたのであります。王様のところや皇帝のところではありません。 路上生活をしている人のところに福音が届けられたのであります。おそらく彼らは住民登録の対象にもされず、羊と共に野に捨て置かれていた人たちだと思われます。今いろんなところにあふれている路上生活者のような状態です。でもそこに御使いが現れてね、一番最初にこの喜びの知らせがそこに伝わったんですよ。それがクリスマスです。リッチな人、金持ちな人、裕福な人のところに行ったんじゃありません、良い知らせは。まず一番貧しい人のところに、一番阻害されているところに、一番孤独を覚えて、もう私なんか生きていても仕方がない、そのような崖っぷちに、崖の上にいる人のために、神様はまず喜びの知らせを伝えたのでありました。神も仏もあるものかという方がいらっしゃるかもしれません。しかし、ぜひ知ってください。誰もあなたの苦しみを知らないかもしれません。だけど、イエス様だけは知っているんです。羊飼いたちの福音に対する応答がその後記されています。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合いました。何だったんだか、さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったことの出来事を見てこようか。多分そんな感じのこう会話がなされたと思うんですよ、その方言で。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話を受けに寝ておられる緑ごとを探し当てたことです。喜びの知らせを聞いた後、ああそうですか、また時間になるときにとか言ってですね、聞き流すことをしないんですよ。いや本当に深刻に困ってますからね。その日食べるものも困ってますから。喜びの知らせがあるならば、もうそれに飛びつくのです。無学な人たちだったかもしれません。いや いろんな高い教育を受けた人もその中にいたかもしれません。まあ、格差社会でこのセーフティーネットがない社会ですから、いきなりですね、あっという間にどん底に落ちるという可能性がありますから、ちょっと病気をしただけで、そうなりますよ。しかし、彼らの素晴らしいところは、すぐにそのレスポンスをしたということです。行動、アクションを起こしたということです。福音は聞いただけでは福音にならないんです。受け止めてそれに応えていくときに初めて、私たちがその手を差し伸べて差し出されているプレゼントを受け取るときに初めてそのプレゼントは私たちのものになるのであります。救いはプレゼントです。行いによらないんです。神様がすべての代金を一人子の命をかけて十字架の上で払い終わってくださいましたから、もう支払い済みなんです。あなたが必要払う必要は一切ないんです。ただありがとうございますと言って受け取るだけで、これは受け取ることができるものです。急いで行ってマリアとヨセフと会話を受けに寝ておられる実りごとを探し当てたとあります。そうですね、その時たくさんの赤ちゃんが、一人だけではなかったと思うんです、出産した赤ちゃん。でも絶対にここしかないという場所がわかるわけですよね。誰が会話を受けに寝かせられていますか。誰が家畜小屋の中でおぎゃーと泣いていますか。そんな人は世界中探してもこの人しかいないっていうことなんです。だから印になったんです。もう最低なところです。生まれた時からもう最低の貧しいところに寝かせられた方ですから、どんなに貧しい、どんなにどん底な人生を歩まれているという方がいらっしゃっても、そのどん底の下に神様は来てくださるのであります。そしてあなたを下から支えて背負ってくださるんです。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。いや実は御使いが来てこんなことをわしらに言うてくれたんや。聞いてみたらその通りやんねん。なんかいろんなことが本に入ってます。ほんまやねんって いや、本当にそうだったと思いますよ。あの素朴な人たちですからね。方言で話したと思うんです。何言うてまんねんっていう感じですけど。ほんまやねん。言うた通りやん。ミスカイが言うてくれた通りやん、ここにおるの。そうなんですよ。会話桶に寝ておられる緑子をあなた方は見つけます。それが印だよ。その方こそ、あなたを救ってくださる救い主なんだよ。全世界の喜びの源である方なんだよ。その方にぜひお会いなさい。その方に会う旅をぜひ始めなさいと勧めてくださったんですよね。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いたと思います。まあ、そうですよね。一体何事が起こったかゾロゾロゾロゾロ来るんですよ。羊飼いたちが。で、マリアさんとヨセフさんとかですね、いろんなそこにいた、ものがですね、ああ、そうですか。ちょっと、よく話がわかりませんが、と言ってたかもしれませんが、でも、マリアさんの方は、これらのことを全て心に収めて思いを巡らしていたとあります。非常に賢い聖書的な黙祷、デボーションをするマリアさんですね。神様の言われたことを、あるいはそのいろんなこの恵みの中で聞いた証を自分なりにこうそれを聞き流すんじゃなくて心に受け止めて、それであれは一体どういう意味なんだろうかとか、それを思い巡らす。問題を思い巡らしたらこれは悩みです。もう本当に落ち込むしかないって感じですね。どうしようどうしようと心配性になってしまいます。しかし悩むことを皆さんがご存知であれば、悩む方法、それは神様の恵みを味わうことをすでにご存知だということです。問題を思い巡らすのではなくて、神様の約束の言葉を思い巡らす。その時に私たちの心は喜びで溢れてくるんです。大丈夫だというですね、もう上から来る平安に満たされてですね、本当に何が起こってもこの方の手の中にあることだから大丈夫なんです。全てを神様は働かして益としてくださる。神様は最善をなさってくださる。私にとってベストの最善をしてくださる方はこの方だ。そういうこの非常に楽観的な信仰が与えられまして、これ積極的思考とかそういうものではないんです。神様が与えてくださる本当に素晴らしい平安なんですね。それでですね、希望が見えてくるんですよ。もうやめようか、人生やめようかと思っている人がですね、もうちょっと生きてみようかというその希望が与えられるんですよね。で、そのもうちょっと生きてみようかがなくなったらもう本当に終わりですよ。今年どれだけ多くの人が自殺しましたか。あの家庭にある何とかね、何とかと何とかを混ぜ合わせて何か毒を作ってですね、死んだ人がもう千人単位でいますよね。それだけではないですよ。鉄道自殺から始まっていろんな人がもう隠れたところで自殺未遂を入れたら、もう本当に大スターの方がいらっしゃるでしょう。しかし実際に行ってみたらその通りだったということを確かめることができたんです。嘘じゃない、本当だ。バーチャルな世界の仮想現実ではなくて本物の世界の確かな救いの約束の言葉がここにあるんだということですね。目で見て耳で聞いてちゃんと自分の手で確かめて体験することができるんです。今日も同じです。聖書に書かれていることは前唾じゃないか、そんなね、信じるだけで救われるなんて、そんなね、ちゃんちゃらおかしいなんていう方がいらっしゃると思うんですよ。ただほど高いものはないと思ってらっしゃいますよね。でも本当に高価なものはただですよ。太陽の光、空気、水、食物、命、一つ一つの体の各器官、この肉体、誰が代金払ってますか、誰に。自分のものだと思っていますが、それは神様から預けられたものです。羊飼いたちは見聞きしたことが全部見つかりの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰ってきた。本当に彼らは嬉しくなったんですよね。賛美というものがあります。私は前から音楽を聴くのはとても好きだったんです。 レンタル屋さんに行ってですね、CD を借りてきて、で、聞いたりですね、あの、FM のラジオをチェックしてですね、あの、カセットテープに録音したりとかっていうことを昔からやってたんですけども、ところが、自分で楽器を弾きこうまで、そこまで好きじゃなかったんです。ところがですね、私が二十歳の時に、この、クリスマスを本当に体験して、私の心の中にこの福音主が来てくださったということを体験したときに、もう表現したい喜びが溢れてきたんですよ。感謝と。それでですね、私はアルバイトをしまして、ギターを買い込みました。そしてですね、あんまり上手くないんですけど、未だに。でもですね、本当にこう、表現したい喜びとか感謝があるんですよね。賛美というのは素晴らしいものです。カラオケに行ってですね、歌う曲は大体落ち込む曲が多いです。もう演歌とかね、うちの母、演歌が好きだったんですけども、大体もうね、もう自己憐憫とかね、ハマっていく世界です。もう私、かわいそうに、かわいそうにっていう感じ、そういう世界ですけども、でもうね、人生終わりっていう感じですけども、そうじゃない、ゴスペルっていうかね、この、賛美っていうのは、さっきも歌いましたね、いろんな有名な賛美歌があります。きよしこの夜もそうでしょう。落ち込んでいる時に歌うと生きる力が湧いてくるような歌です。そして自分がそれによって喜びで満たされたら、今度はその喜びを周りの人にも分けていくことができる、そういうこの歌なんですよね。この羊飼いたちはまさに最初のクワイアになりました。神をあがめ賛美しながら帰っていった。ハレルヤコーラスを歌ったかもしれませんね。ちょっとその時には発明されていませんが、作曲されていませんが。でも、本当に本べきかな。この方はまさに貧しい。誰にも相手にされていない私のようなもののところに良い知らせを伝えてくれて、その通りに私のためにも救い主が与えられた。神様は私のことを見捨てていたわけではなかった。それを本当に味わったのでありました。クリスマスの恵み、それはまさに弱い者、阻害された者の立場に立たれた主イエス様の圧倒的な愛ということができるでしょう。この愛をしているならば来年何が起ころうと大丈夫です。そしてたとえ今の会社が大変なことになったとしても、たとえ一時的に解雇されたとしても、神様はもっと良い仕事を備えてくださるでありましょう。今日はキャンドルサービスですから、続けてこのろうそくに明かりを灯すとき、そしてその中でこの賛美を歌うときを持っていけたらと思いますが、電気を少し切っていただけたらと思います。そして係の方、まずここに火を灯していただけたらと思います。